聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書4章43節から54節までお読みいたします。さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第七の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。おはようございます。去年のクリスマスの時に、野村先生から、礼拝の奉仕をしていただけないでしょうかというお電話がありましたが、メールがありましたが、私はその時に他の教会での奉仕が入っていましたので、残念ながら申し訳ありませんということでお断りしました。それでもう3月までは多分連絡はないでしょう、多分3月まで生田での奉仕をすることはないでしょうと思っていまして、それでもいつ生田からお声がかかっても大丈夫なように準備だけはしましょうと言って準備をしておりました。で、先週になりまして、先生の方からメールが来まして、先生が病気である、ご家族も病気である、来ていただけないだろうかということでしたので、私は今フリーでありますので、じゃあお引き受けいたしますということで、今日このようにして礼拝に共に来させていただいております。皆さんと共に御言葉を開いて神様の御言葉を聞く、その時がこのようにして何度も与えられていること、本当に感謝しています。 今日も神様が皆さんに何をお語りくださるか、そのことに皆さんが耳を傾けてお聞きいただければと思います。短くお祈りをいたします。天のお父様、皆を賛美いたします。あなたの豊かな恵みの中に私たちが生かされ、日々主の御言葉によって養われつつ導かれつつ歩みが進められていることを感謝いたします。一人一人が天の御国への旅を続けています。さまざまな出来事が起こります。浮き沈みもあります。困難もあります。喜びもあります。楽しみもありますけれども、悲しいことも起こります。そうした中で私たちはあなたが共にいてくださることを覚えながら日々歩むことができますから感謝をいたします。あなたに聞きながら日々を歩むことができますようにお願いをいたします。私たちの信仰があなたに喜ばれるものとなることができるように、私たちが今どこにあるのか、どこにいるのか、信仰のどのような状態の中にあるのか、御言葉を通して教えてくださって、主が喜ばれる信仰を表していくことができるように導いてください。この時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この朝はヨハネの福音書において第3番目にイエス様と出会いました人物を通して信仰について聖書の語りかけに耳を傾けたいと思います。皆さんはどのような理由で、あるいはきっかけで教会に来られるようになったでしょうか。小さな子どもたちがいますけども、子どもたちはお父さんやお母さんに連れられて教会に来ています。クリスチャンホームであるとそういうことが多いかなと思います。はじめは自分の意思ではなくて連れてこられたわけですけれども、そのうちだんだんと自分の意思で教会に来るようになる。そしてイエス様を信じて今度は人を誘ってくるようになる、まあ、そのようになるといいなと思います。私は最初大学の一般教養の単位を取るために教会に来るようになりました。信仰を求めてではなかったわけであります。すぐにイエス様に捕まってイエス様を信じたわけですけれども、私たちはさまざまな理由で教会に来るようになりました。ある人は人間関係に疲れて、ある人は聖書を知りたいと願って、ある人は夫婦関係のことで、ある人は失恋をして、ある人は精神的な問題を抱えて、ある人は体の問題を抱えて死と向き合うために教会に来られる、そういうこともあります。ある人は人生の目的は何かを聖書に求めて、ある人は真理を求めて、ある人は今日の箇所の父親と同じように家族のことで教会に来られる、さまざまであります。今申し上げた中に含まれない方ももしかするといらっしゃるかもしれない。他の理由でおいでになった方もいらっしゃるかもしれません。今日聖書を読み聞いて問われていることは何か。私たちはイエス様をどのようなお方として信じようとしているのか、信じているのかということであります。別の言い方をすると、誤解を恐れずに言うならば、私が幸せになるために 私を幸せにしてくれるイエス様を自分中心に信じているのか、もっと悪い言い方をすると、私のためにイエス様を利用する信仰なのか、それともイエス様が本当の神であり私の救い主であり主であるので信じるのか信じているのかということであります。初めがどうであったかということよりも今どうであるのかということであります。初めは不純な動機で信仰を求めたけれども今は違うということなのか、今も前と同じような状態の信仰を持っているのかということであります。聖書はここで病気になり死にかかっていた息子を持つ父親のイエス様とのやり取りの中で神様が求められる信仰について教えてくださっていますので、それをしっかりと受け取り神様が求められる主イエス様への信仰を持って歩んでいきたいと思っております。43節のところを見ていただきますと、さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれたとあります。少し前後関係が必要かと思いますが、イエス様はサマリアのスカルというところにおられましたが、このサマリアのスカルでサマリア人たちと共に2日間交わりを持たれました。イエス様はそこを旅立たれまして、さらに北に位置するガリラヤに向かって旅立たれました。その時イエス様はあらかじめこう語ってガリラヤに入られました。預言者は自分の故郷では尊ばれない。これはどういう意味でしょうか。イエス様の故郷はガリラヤのナザレの町です、村です。で、イエス様は自分の故郷ナザレでは尊ばれないことをよく知っておられました。他の福音書を読むとそのことがよくわかります。マタイの福音書にもマルコの福音書にもルカの福音書にも出てまいります。彼らはイエス様の御業やその教えには驚いても、それ以上のお方神の御言は認めず信じようとはしなかった人々であります。私たちは自分の慣れ親しんでいるものの価値を見失うことが多いのであります。自分のそばにいつもいると、その人が持っている価値、素晴らしさ、そうしたことに気づかないということが多いわけであります。イエス様が預言者は自分の故郷では尊ばれないと言われたのは、ガリラヤ人たちの信仰が表面的なものであって、ご自身をお任せになることができないようなものであることを示している言葉であります。イエス様がそのように語られたときに、そこに過越の祭りのためにエルサレムに登って行ってイエス様のなされた印を見ていたガリラヤの人々がエルサレムから戻ってきましたので、イエス様に対する評判は瞬く間に広がっていきました。45節のところを見ると、それでガリラヤに入られた時ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのであると記されています。しかしそれはイエス様を癒しを行う人、不思議を行う人としてであり、まだイエス様を自分の信仰の対象としている人はほとんどいませんでした。ですから ガリラヤにおいてイエス様は歓迎されましたが、それはイエス様の印や不思議のゆえであって、それ以上のものではありませんでした。イエス様は、あなた方の信仰はいつでも印や奇跡を見ないと信じないような信仰だと言われております。このようなユダヤ人の姿について、パウロもコリントの手紙の中でこう言っています。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。イエス様はその印を求めるユダヤ人の姿をここで言われています。では私たちはどうでしょう。神様がこうしてくれたら信じるとか、神様がああしてくれたら信じるとかを考えていないでしょうか。また考えていなかったでしょうか。ガリラヤに入られるとイエス様は、以前水をブドウ酒に変えられて奇跡を行われたカナの町に入られました。するとそこにカペナウムの町から30キロメートルほどの道を一人の立派な身なりをした男の人が思い詰めた様子でやってまいりました。こう書かれております。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのであるとあります。カペナウムの町はカナと同じガリラヤにあり、イエス様の第二の故郷とも言うべきところで、イエス様はこの町で多くを過ごされています。この人はカペナウムに住んでいるガリラヤの国主ヘロデ・アンティパスに仕える役人の一人で、自分の子供が死にかかっていたので急いでカナにいるイエス様のところに時もところも選ばずに子供の病気を治してくださるようにと求めてやってきたのでした。子供が病気になると父親も母親ももう本当に必死ですね。まあ自分がどうであるかにかかわらず、とにかく子供たちのために時間も力も使おうとします。彼は方々手を尽くしたのでしょう。しかしどうにもならずにイエス様のところに来て、カペナウムに来ていただいて子供を癒してくださるようにと熱心にお願いをしました。イエス様は彼の心の内をご存知であり、彼の苦しみと痛みを最も深く理解されていました。しかし、彼の願いに対するイエス様の答えは厳しいものでした。48節。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。イエス様はあなたはと言ってないんですね。あなた方はと言っているんです。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。イエス様はあなたはと言わないで、あなた方はと言われています。イエス様はご自身が誰であり、またその語っているメッセージが何であるかを示すために印として奇跡を行われたのですけれども、人々は奇跡に心を動かされてイエス様を印や不思議を行う人としてしか見なかったのです。ですからこのイエス様の言葉は彼だけではなくて、当時の人々のいただいていた目で確認できる現象しか追い求めない人間の限界や思い、 見なければ信じない不信仰に対する悲しみの言葉と言えるものでした。直してほしいと頼む立場にある者が直し方まで相手に求めることがあります。主権者である神様を自分の使い走りをするしもべのように考えてしまうことがあります。多くの日本人の神々への信仰はそうしたものでしょう。神はこうすべきであると自分で神を制限し、その方法までも勝手に決めてしまうのです。信仰を利得と考えて神々を利用します。また自分の思い通りにならなかったり問題が解決しなかったりすると、簡単にその神々から離れていってしまいます。その根底にあるのは何か。高ぶりです。自分の思うままに神を動かそうとする思いです。イエス様は信仰と不可分の謙遜を求められます。またここで彼らを見て信じる信仰が試されているということもできるでしょう。サマリアの女性はイエス様の印も不思議も見ていません。しかしサマリアの女性はイエス様の言葉を聞いてイエス様をキリストと信じたのです。イエス様は、あなたは見たから信じたのですか、水に信じる者は幸いですとトマスに言われました。ここに信仰の本質があります。イエス様は目で見える外的印がなくてもご自分を信じることを求められるのです。イエス様はここで奇跡を拠り所とした信仰は十分なものではないことを知っておられたので、印と奇跡とにのみ頼る信仰を戒めておられます。けれどもこの役人はそうしたイエス様の言葉にもひるまないで、自分の息子がいつ悪化して命が危うくなるかもしれないという状況にあったので、一緒に来ていただきたいと求め続けました。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。役人の信仰、彼はイエス様が来てくださったなら子供は治ると信じていた。それは確かでしょう。ただ彼にはイエス様の言葉とイエス様の力、イエス様の御心であればたとえ遠く離れていても息子が治るということはまだわかりません。彼の信仰は弱い小さな信仰でした。その彼にイエス様はこう言われたんです。帰っていきなさい、あなたの息子は治ります。ここで私たちはちょっと立ち止まるんですね。自分の中に願いがある。それに対してイエス様が、あなたの息子は治ると言われる。自分だったらこのような状況の中でイエス様からそう言われて、はい、わかりましたって言ってすぐに帰れるだろうか。子供は瀕死の重症です。もういつ命がなくなるかわからない状況の中で、彼はイエス様に必死に求めます。下ってきて治してほしい、そういう願いを持っている父親がイエス様から帰ってきなさい、息子は治りますと言われた。もし皆さんがこの男の人と同じだったらどうしますか。わかりましたってすぐに言えるならば素晴らしい信仰だと思います。ですからこれは彼のイエス様の言われた言葉に対する信仰を問われる言葉です。 この短いイエス様の言葉は、イエス様に共に家に来ていただいてという彼の願ったことではありませんでした。イエス様は、ではあなたの家に行ってあなたの息子を治してあげようと言われたのではないんです。ただ、帰って行きなさい。あなたの息子は治りますと言われたのです。ですから、この人は戸惑ったと思います。私だったら戸惑いと思います。もし彼がイエス様の言われたことをそのまま受け取って出発するのであれば、それはイエス様があなたの息子は治りますと言われたイエス様の言葉以外には何の保証もなしに家に帰ることになります。息子が治っているかどうかを確かめる方法は当時にはありません。今は携帯がありますからね。すぐに電話をして、息子治った、イエス様本当でしたっていうことでしょ。でも当時はありません。治りますというイエス様を信じるしかありません。これは彼の信仰が問われることになります。この役人は、このイエス様の短い言葉によって、見て信じる信仰ではなくて、見ないで信じる信仰、イエス様の言葉への真実な信仰を求められたんです。役人の心の葛藤について聖書は何も語っていません。しかし、そこには彼の葛藤があったに違いないと私は思います。家のあるカペナウムにこのまま帰るべきだろうか、それともイエス様に一緒に来てくださるようにとさらに求めるべきだろうか、それによってもっとはっきりした保証を得ることが必要ではないか。私たちが体や精神の医者にかかるとき、医者の言葉の中にその病が治るという希望の光を見出そうとする思いは同じではないかと思います。先生、いつ頃回復できるでしょうか。友達と遊べるようになるでしょうか。仕事ができるようになるでしょうか。結婚できるでしょうか。そのような質問には、立つことのできる土台を何とか得たいという思いがあるわけです。役人がどれぐらいの時間を必要としたのでしょうか。わからないのですが、彼は、はっきりとイエス様の言われたことを信じる決断をして家路に着いたのです。彼はイエス様の言葉をそのまま受け取って信じて帰宅するのです。彼は決断しました。彼は行動によってイエス様に彼の信仰を表すのです。彼はイエス様の言われたことを信じて家に帰るのです。このことをヨハネは信じてと記しています。イエス様は彼に目で見える外的な印がなくてもご自分の言葉を信じることを求められました。そしてその信仰を与えられたのです。彼がカペナウムの町に帰る途中、家から喜び出てきたしもべたちと出会います。51節からところ見てみましょう。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第七の時に熱が引きましたと言った。ここを読むと、イエス様のところを去ったのは前の日だということがわかりますね。イエス様のところを去って、そして次の日になって、彼はそのしもべたちの報告を聞くんですね。第七の時とは、下の方に注がありますけれども、午後の1時頃とあります。 イエス様が治りますと言われた時刻でありました。私たちは注意深く聖書を読まなければなりません。役人がイエス様の言葉を信じて帰途に着いたから息子が治ったのでしょうか。主があなたの息子は治りますと語られた時に息子は癒されたのです。人の信仰には神の恵みと憐れみがいつも先行することを知らされます。主イエス様の御言葉の約束は必ず果たされます。罪を悔い改めてイエス様を救い主と信じるなら救われるのです。罪が許されて救われたから信じるのではないのです。彼は信じたのです。そしてその信仰の結果を後で見たのです。第一ヨハネ一章九節に約束の言葉があります。多くの方々がその御言葉を通してイエス様を信じて救いをいただいた御言葉だと思いますけれども、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます。このお約束の言葉、私の罪が許されてから、不義が清められてから信じなさいと言っているわけではないんです。信じるならば、あなたの罪が許され、不義が清められると言っているんです。私の一つの体験からそのことが言えます。私は大学の1年の時にイエス様を信じたんですけども、10月の20日の日にイエス様を信じました。10月の20日というのは間もなく学園祭が始まる時なんですね。で、その時に私は心の中にあった憎しみというものをどうしても捨てきれないでもがいていました。イエス様を信じて、私はイエス様が私の心を許して、私を清めてくださる。私の心を変えてくださる。そのことを私は信じました。でも、何の保証もありません。私は学園祭の時に家に戻りました。私の心に憎しみがまた湧き出てくるんではないか。恐れました。しかし、とても不思議なことがそこで起こっていました。私の心の中にずっとあった憎しみの心がそこで本当に取り去られて、愛する心へと変えられている自分というものに気づきました。学園祭が終わってまた幾田に戻ってきました。その時にあの途中にあります、前は途中にあそこに公衆電話があったんですけど、この公衆電話で田辺先生に電話をしました。先生、神様の約束って真実ですね、神様は本当に生きておられるんですねっていうことをそこで報告したことがあります。まだ信じて間もない時であります。私たちは結果を見て信じるのではありません。信じて神様はその結果を後で見せてくださいます。信じるなら罪が許され救われるのです。ここに私たちのイエス様への信仰が問われます。私たちは50節の信じてという言葉と53節の信じたという言葉が同じ言葉であることを知ります。50節では確かに彼のイエス様の言葉に対する信仰と服従がここに表されています。 彼は信じて帰るのです。一方53節では感謝と確信を持って明確にイエス様を神の子キリストであると真実に信じるようになったことが明示されています。彼らは深い信仰に導かれたことがわかります。イエス様を救い主キリスト神の御子と信じる信仰へと導かれたのです。福音書はこのことを第二の印として行われたと記しています。どのような印でしょうか。ヨハネの福音書が書かれた目的を見て読んでいきますと、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると20章の30節に記されています。イエス様がどのようなお方か、何を行うために来られたのかを示しています。イエス様は命の主であり神の子なのです。私たちはこの箇所を単にただ御言葉を信じる信仰と、印や不思議を見て信じる信仰と対照的に見て、どちらが良くてどちらが悪いというような考えで読むのではなくて、信仰にはいろいろな段階があるということを教えられているものとして読むことが大事ではないかと思います。まず最初の段階として、この役人がイエス様のところに来た願った態度や言葉に見ることができます。彼は他の人にないイエス様への信仰を持っていました。30キロメートルという道のりを身分の高い自分から来るということの中に、イエス様ならば子供を治してくださるに違いないという信仰がありました。しかし十分ではありませんでした。まだ見ないで信じる信仰には至りませんでした。イエス様ご自身が私と一緒にカペナウまで来てくださらなければ何もできないと考えていました。イエス様であっても子供が死なないうちに来てくださらなければどうしようもないと考えていたと思います。やはり彼も48節にあるように、はじめは印と不思議を見ない限り信じないということであったのでしょう。けれどもイエス様の短い言葉、約束の言葉を聞いたとき、彼の信仰は成長するんですね。彼は息子が治ったので信じたのではありません。彼は息子が治ったのを見ていません。しかしイエス様の御言葉を信じて祈祷についたのです。イエス様の御言葉への信仰です。これはイエス様にあなたの信仰は立派ですと褒められたカペナウムの百人隊長と同じ信仰です。彼は息子は生きると言われたとき、イエス様の印も不思議も見ないで、ただ彼はイエス様の言葉を信じて帰っていくんです。ここに信仰の本質があります。見ないで信じるものは幸いなんです。そして53節にあるように、そして彼自身と彼の家の者が皆信じたと言われる信仰です。信じたという言葉を調べると、ある決定的な決断を示す時制が使われています。彼と彼の家族はイエス様を神の御子キリストとはっきりと信じたんです。王室の役人とその家族はヘロデ・アンティパスに仕えていたのですから異邦人であったと思われます。ですからイエス様はここでユダヤ人やサマリア人だけでなくて全世界の救い主として示されたのです。彼はイエス様の言葉はその通りになることを知ったとき、その言葉を語られたイエス様に全く自分を明け渡す真の信仰を持つものとなったのです。この信仰を与えてくださったのは神様です。聖書にこういう言葉があります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それは あなた方から出たことではなく神の賜物です。御言葉が実現するその経験の中で彼は御言葉を語られたお方イエス様を深く知り確信を持って信じたのです。ここを見るとき信仰は成長するものであることがわかります。イエス様に対する理解の段階や信頼の領域の差があってもなおイエス様が求められるのはその人がイエス様ご自身に対する本当の信頼を持っているかどうかであります。どのような状況の中にあってもイエス・キリストを信頼する人はそこに信仰があるのです。そしてその人には信仰の成長が望まれているのです。困難にぶつかった時神に信頼する心か自分自身に頼る心か主はそこに私たちの真実の心をご覧になります。私たちに求められている信仰はあれをこれを信じますという段階にとどまらないで主イエス様こそ自分を委ねることのできるお方全く信頼することのできるお方として信じて自らを明け渡す信仰です。あなたの信仰はどうですか？またここで聖書が使っております治るという言葉は生きるという言葉です。ユダヤ人は生きるという言葉を生物学的な意味だけに限定しませんでした。放蕩息子の場合も父親がこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだからと言っています。また手元の手紙では自堕落な生活をしているヤマメは生きてはいてももう死んだものなのですとパウロは言っています。ですから単に生物学的に生きているということではなくて神様の前に神様の身元に立ち返って生き生きとして生活をしているかどうかの問題なのです。私たちは以前は医学的には皆生きていましたが聖書の言っている意味では闇の中を歩み指摘されたら恥ずかしい生活をし罪の中に死んでいたものでした。そうではないでしょうか。しかしイエス様はそのような私を真理の光で照らしそのような私に生きなさいと言葉をかけてくださいました。そしてイエス様こそ実際に真に生きるようにしてくださることのできるお方であります。このためにイエス様はこの世に来られ十字架にかかられ三日目によみがえられました。私たちは今イエス様をこの目で見ることはないでしょう。しかしイエス様は私たちにご自分の約束の御言葉を与えてくださっています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あなたもこのお方の約束の御言葉を信じることによって罪を許され神にあって生きる者となれるのです。聖書の約束の言葉を信じていただきたいと心から願っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、一人の父親が息子の病気の癒しを願ってイエス様のもとに行ったとき、イエス様は彼の心をご覧になり、厳しい言葉もかけられましたけれども、彼を導いて、彼がイエス様の約束の言葉を信じることができるようにと導いてくださり、そしてさらにイエス様を神の御子キリストと信じる信仰へと導いてくださいました。今あなたの御前におられるお一人お一人の心の状態信仰の状態はこの者には分かりませんけれども、あなたは
そのすべての人をご存じであります。どうぞその心の中にあなたが語りかけてくださって、私を信じなさい、今まで信じていた以上に私を信頼して歩みなさい、あなたの信仰は今どういう状態であるか私に教えてくださっていることと思います。どうぞお一人お一人がイエス様の語りかけを聞いて、そしてそれに応答していくことができるように導いてください。何よりも私たちを本当によく知って私たちを導こうとされる主を心から感謝します。今週の歩みをあなたが導き助けてくださいますようにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。